はい、こんばんにちは。
こんばんにちは。
ということで始まりました。時刻は17時です。4月18日金曜オリジンチャンプル、お相手はピン芸人ヤンビーと
備長炭のヘッシーと、
今日は良い歯の日ですよ。皆さん歯大事にしてますか？イヘアです。
よろしくお願いします。さあということでね、はい、
はい、
もうなんか、あ、そっか、4月ももうこんな18日か。
そうですね。
そうでしょう。
まだ一日とかあの辺の感覚なんだよね、うん、全然なんか4月過ごしてる感覚がないというかね、うん、もうあっという間にもう中盤超えましてね、うん、もう新年度ですよね。
新年度、
はい、新年度、はい、どうですか、なんか新年度になってからいろいろ変わりました？
いや、現状が変わってないですね、
うん、まあ変わんないですね、なかなか、うん、変わった感覚は、うん、あんまりないですね。
ないか、
特にまあ、あ、う
ん、まあでもバイト先が居酒屋なんで、うん、
はい、
なんかこう新年会してるなみたいな雰囲気はすごい感じますね。
新年会シーズンね、まあ、今の時期は特に。そっか、
うん、
そうですね。めちゃくちゃ楽しそうに飲んでて、あ、この人いい上司だなとか見ながら、ね、はい、ビール持って行ってますね、うん。
そういうね、新しいなんか風を感じるというかね、
めちゃくちゃ
新入社員のあのね、緊張してる感じとかも、
はいはい、
この最初の1年だけだよなっていう、
そうなんですよ、
あの硬さ、
硬さ、あの
全体的な硬さ、うん、
はい、
あるやつね。
いや、僕らも経験しましたから、それは、
はい、いや、もうなんかこの2月3月とか特にそうですけど、うんうん、もうみんながもう似たようなリクルートスーツで 4,5 人ぐらいで固まって動いてるのとか見てから、ああ、みんな集団面接受けに行ったのかなとか、なんか、ああ、そっかそっか、大学生かな、もうみんな3年生4年生か、ギリギリの子はそんぐらいかって思って見てたけど、もう始まってもう辞めた子もいるんだろうなとか、
早い人は辞めてますよね、
もう辞めてるだろうな。
退職代行でしたっけ、
はい、
今ニュースになってますもんね、退職代行
いろいろ、まあまあまあ、
はいはい、
ありますもんね。
退職代行、
うん、代わりに辞めますと、は
い、
言うっていうこと
で、ね、話ですよね。
だからその退職代行の逆というか、うん、あれに反して、うん、もうじゃあ一度退職代行を利用して辞めた人はリスト化してくれみたいな書き込みとかもあって、まあ、要は退職代行で辞めた人を雇いたくないみたいなことかな、今後みたいな、そういうのとかも。
皆さんあれですか、周りで退職代行なんか経験された方とかいらっしゃいます？
いや、ないっすね。
実は僕前、この芸人になる前に働いてた会社で、
うん、
同期が退職代行を使って辞めました、
すげえな。
そうなんですか。もう今でもはっきり覚えてますよ。朝みんながこうメールを返してる時間に急に、うん、はい、もう別の同期が電話を取って、
はい、
なんとか部長、その辞めたやつの部長に、うん、内線、部長、退職代行から電話来てるんですけど、え？みたいになって、
あの噂のと、
弁護士事務所から電話ですみたいな感じだったんです。
うん、
え？ってなって、
ちょっと緊張走るやつね。
で、なんかその人がちょっとそういう前なんか離婚したりとかしてる人なんで、
はい、
うん、
そっち系の話かなと思って電話取ったら、その何々さんって働いてますよねみたいな、
うん、はい、
実はこういう理由でちょっと退職したいということで代理で代行で電話させていただきましたみたいな連絡があったみたいな、う
ん、
その時 その別の部の部長のリアクション、
はい、
今でもはっきり覚えてます。え？ってめっちゃ大きい声で、
いやいや、びっくりするだろうな、ま、
みんなが振り向く感じで、
はいはいはい、
まあ、でかわいそうだったんですけどね、その同期は。
あ、そうなんですか。
すごい、もうめっちゃ同期の中でもめっちゃ仕事できるやつだったんですよ。
はい、
で、だけど、だからかゆえにというか、
はい、
めっちゃ難しいところをやらせてもらってたというか。
あ、いきなり。
で、結構放任主義の部長というか、
はい、
だから本当に無理だったら聞いてこいぐらいの感じの、
はい、
その人もできる人なんで、
はい、
なんでもう、そいつもなんか入ってきたばっかなのに頼れないし、
うんうん、
でも、はいはいはい、その相手側のお客さんは厳しいしみたいな、うん、はい、もどかしさで、
はい、
もう
板挟みというか、なんかあれか、はい、あ、
そうです。1週間前ぐらいに言われたんですよ、ちらっと飲みに行った時に、
はい、
同期で飲んでる時に、はい、退職代行とかって聞いたことある、うん、みたいな話になって、ああ、なんか聞いたことあるけど使う人とかいないだろうみたいな話を同期でしてた矢先に、
はい、フラグ立ってた。
そうなんですよ。
あれがもうフラグだったんだね。
そうなんですよ。
そのもう前日とかさ、うん、その辞める気配みたいなのはない全然。
あでも俺後悔してるのは、うん、飲みに誘われたんだよ。その前々日かな、3日前か4日前ぐらい、はい、でも俺ちょっと忙しくて、うん、ごめんちょっと今日無理だわって断って、
うん、はい、
そっかって言って帰っていった感じは覚えてて、
あ、
そこでもしかしたらちょっとお前に話そうとしてたのかな。
そうな感じで、また続きなんですけど、
はい、
僕がその会社を辞めて芸人になる、沖縄に帰ってくるってなった時に一、うん、はい、回その心残りというかあったんで、
はい、
そのや僕とあと2人同期がいたんですけど、うん、2人とも僕より前に辞めちゃってて、
はい、
この2人に連絡したんですよ、
はい、
そしたら返事返ってきて、じゃあ最後お前が沖縄帰る前に飲もっかってなって、
はい、
飲んだんですよ3人で、
うん、
その時にその時の話聞いたら、
うん、
いやもう本当にあれはもう会社には申し訳ないけど、
うん、
本当にもう自分ではどうすることもできなかった、
どうすること
も頼れなかったし、もうちょっときつかったっていう、
うん、
あれも本当申し訳ないと思ってるっていうのは言ってました
ね。あ、まあそっか、まあそれぞれ事情があるしなっていうので、また退職代行を使うじゃないですか、
はい、
なんとなくっすけど、まだ会社に私物とかちょっと残ってそうじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれどうするんですかね、
あれどうしたのかな、いや、着実に持っていってたのかな、
そう、ちょっとずつもう、
もう大事だもん、
もうなくていいものはもう最悪ここにも置いていくぐらいの感じで、うん、
もう会社が処分するのはあったと思いますし、
うん、
多分自分の本当に大切なものは多分何日間前からもしかしたら持って行ったかもしれないです、
う
ん、あ、送ってとかあったかな、郵送してみたいな、もう本当に退職代行にお願いしたら一切関われないみたいな感じだったと思うんで、
はいはいはい、
もう何やるにもこっちを通してくださいみたいな、
うん、じゃあ一回退職代行サービスに荷物を送ってその後みたいな感じで、
うん、多分そう
なるのかな、あ、そっか、あれかな、退職代行サービスの中でも退職代行サービス使う人いるのかな、
ああ、なんか SNS で流れてきてました、ショート動画みたいなので、なんかそういう、そういうドラマ、今ドラマみたいのがあるじゃないですか、ショートドラマみたいな、うんうん、
はい、
あれでなんか流れてましたね。
へえ、でもまあまあない話じゃないですよね、
う
ん、
だってありそうですよ、ね、う
ん、結構この退職代行の人とその向こうの社員さんがバトルのとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、それで結局退職代行サービス側も心ちょっともうやましてとかも全然あり得るというか、
あるかもしれない
です、あるな、
大胆ですよ、なんか
大胆だな、逆にな、確かに
退職代行もう無理って名前なんですよね、あの代行の、
あ、もう無理っていうのは、うん、あ、聞きます、
すごいですよね、
なんか取り上げられてましたもんね、テレビでも特集で、いやでもこれ考えた人もすごいなとは思うけど、うん、
確かにすごいですよね、
意外とアメリカとかでは結構昔からあったりしたのかなとか思って、なんか
どうなんだろう、
日本人からしたらちょっと考えられないサービスだなっていうか、何それってびっくりしたサービスであったけど、実は意外と海外ではこんなのは結構昔からあったりしそうだな、なんか特にアメリカとか結構自由な感じあるじゃないですか、なんか意外とあんのかなとか考えたりするけど、
昔からある文化かもしれないですね、
うん、
意外と
変わりに、アメリカ人はめっちゃはっきり言いそうですけどね、なんか
確かにね、やめるってなったらな、
やめます、
うん、
確かにな、クビになるとかクビ、うん、
さでなんかもうプライドも高そうなんで、僕はやめてやったんだみたいな言いそうじゃないですか、うん、クビとは言わず、うん、僕はこんな会社やめてやったんだみたいな、
ね、あいつらがちょっと言うの早かっただけだっ俺をクビにするっていう、うん、俺はもう言うつもりだった、
う
ん、
そう言いそう、
ワンラリー早かっただけだでも確かにそうだな、
どうなんだろう、
そこは違うかもな、
世界の退職事情ってどうなんですかね、
日本人特有かもしれないですね、はっきり言えないっていう性格上ゆえに生まれたサービスなのかもしれないし、
本当です
ね、退職率が世界で一番多いところどこなんだろう、
ああどこだろう、
退職
率、まあでも我々ジャパンじゃない、
えジャパンなんかな、
分からん、
勝手にそう思ってるけど、
なんかそれとは関係ないかもしれないですけど、昨日バイトの終わり際になんかニュースで世界の幸福度ランキングでなんかイギリスがランク下げたみたいな、24位とかだったかな、
はい、
でアメリカが24位でイギリスが23位みたいな、でそのイギリスの番組だったんですけど、実験で財布、連絡先を入れた財布を落としたら帰ってくるのかみたいな、
はい
のをやってて、うん、イギリスは10人中10人帰ってきてました、やっぱ幸福度高いところとかってやっぱそうなのかなって、
まあちょっと心にゆとりというか、そうそう、まあなんか、
うん、
こんなの返して当たり前だろっていう。
確かに俺東京の足立区ってとこに住んでたんですけど、
はい、
足立区は財布落として本当1分しない間に僕の財布も取られてましたから、
ね、早いな。
すぐなくなってました。
あ、だ風評被害すごいよ。
つながってくるのかなと思って。
いやいやいや、足立区の幸福度は分からんけど、行ったことないし別に。
で僕は2回落とし2回帰ってきてますけどね。
沖縄
拾われて。
僕も1回だけバイク乗ってる時にリュックのカバン、あのチャック開いてて落としたやつが戻ってきましたね、
はいはい、沖縄何したヤンビーさんのネタでありましたよね、沖縄の幸福度みたいな。
ああ、はい、はい、ありますね。
沖縄が1位なんでしたっけ全国。
そうですね、あ、まあここ数年はもしかしたら変動してるかもしれないですけど、沖縄県は幸福度ランキング1位になってましたよ、
2019年かな、
2019年とか。
幸福度ランキング1位なんだ、
うん、
やっぱすごい。
うん、
沖縄はそうだろうな、なんか楽しそうだもん。てかなんか、
うん、
あなたは今幸せですかって聞いたらみんな幸せですって言いそう、沖縄の人。
ああ、沖縄の人はね、
なんかあんのかね、
なんなんですかね。
亜熱帯がそうさせてるのかな。亜熱帯の
あの気候がそうさ、もういいさ、もういいさ、
熱い熱い、
楽しくていいさ、もうみたいな。
確かに。ナンクルナイサー的な。
うん。ナンクルナイサーもな。
うん。
ナンクルナイサーってあれ誰が広めたの？
そうですね。
マジで。あれこそ結構な風評被害すごくないですか？ナンクルナイサーって。でも誰が勝手に広めたの？
誰に言われるかによってはイラつくときありますからね、
うん、
いや何ともならないよっていう思うときもあるし、
そう、
はいはい、
あれのフルバージョン分かります？
何すかフルバージョン
って。あ、だからもうそうじゃないですかね、僕も大人になってから知ったんですけど、あれマックトゥーソー系ナンクルナイサーなんですよ。
英語？
マックトゥーソー系ナンクルナイサー、
ま、あ、マックトゥーソー系、あー、任せとけってことですか。
うーんとはちょっと違うんですけど、まあ要はコツコツと地道に積み重ねていけばなんとかなるさみたいな。
あ、
やるべきことをちゃんと積み重ねていけば
やば
なんとかなるさって見て、全然違う、
全然違うじゃないですか。
めっちゃ真面目じゃないですか。
どっちかっていうと僕らの知ってるナンクルナイサーはちょっと逃げの言葉じゃないですか。
そうそうそう、
うん、楽観的というか、
うん、もう何にも考えてない脳天気みたいな、
うん、
感じで広まっちゃってるよね、
いやいや、これ正しましょうよ、これ
正していきましょう、これ
なんか、そう、僕もネタでやりましたけど、ナンクルナイサーだけがソロデビューしちゃったっていう、
前回やばいやばいやばい、
一人歩きしちゃったなっていう、う
ん、とんでもないデビューの仕方してますよ。
そうだから誰が最初にテレビ、僕も正直ナンクルナイサーってテレビで知ったんで。
なんか映画でなかったですか？
映画かな、でも映画っぽいな、
うん、ナンクルナイサー
沖縄を舞台にした映画なのか、
うん、なんか映画って気がする。ナンクルナイサーちょっと調べてみよう。
なんかでもナンクルナイサーって映画かな、でも映画の中でとかなのか、セリフとして、それか沖縄出身の誰かがなんかテレビでそれを言ったのか、
あ、
とかじゃないですか。
うん、そうかもしれない
ですね。勝手になんかチュラさん、そう、チュラさんとかそういう系じゃない、
あ、
勝手にそう思ってるの。
チュラさんかな、
一応なんか映画みたいなのが出てこないですね。
ナンクルナイサーってすごいな。
まあ否定はしないよ、その楽観的というか、なんかのんびり屋さんが多いということに関しては別に、うん、
はいはい、
沖縄県民、ただあのシャキッとしてる人はマジでシャキッとしてるから。
いや、これはだって若い子絶対分かってないと思いますよ、僕らより下とか、
うん、
この意味。
ナンクルナイサーありましたね、映画。
あ、映画自体はあるんですか。
映画ありました。
それいつ放映ですか。
これは、はい、2022年9月9日。
あ、全然最近。
全然最近。
じゃあ関係ないですね。
関係ないですね。
もっと昔から。
関係ないさですね。関係ないさ。
関係ないさです、うん、はい。適当に喋ってるな。
適当や。うん。映画は一応ありますね。
どっころだろう。全国、まあ、県民が知ってるのはまだ分かるとして、全国の人も知ってるじゃないですか。
そうっすよね。
割と。
ナンクルナイサー。
まあ、知らない人はマジで知らないですけど、そう、ヤーニン中でもこれちょっとネタにしていったら、まあ、もちろん知らない人もたくさんいるんですけど、
はいはい、
ああ、分かる分かる、聞いたことあるみたいなリアクションして、でちゃんと僕もこの説明したら、みたいなリアクションを取られるんで、
はいはいはい、
一応これはどっかのタイミングで誰かが訂正した方がいいけど、
うん、
いやいやいや、
影響力強い
人は。これはもうだってこの金曜おりちゃんから発信していくしかないんじゃないですか、うん、もう 気づいたもんから動いていきましょうよ、ヤンビさん。
ヤンビさんから
お願いします、
ね。なんでこれか。嫌だよ。別に俺方言の達人でもないし。
責任は取りたくないと。
先頭には立たない、
ビンチョさん。言うタイミングがあれば言うけど、別になんかそれのためだけには動きたくない。
いやもうそれ、いやいや、そのためだけの1年間、今年度は。今年度は。
後ろ、後ろ
から。俺この1年、ナンクルナイサーのために。
ビンチョさん後ろからついていくんで、任せてください。
俺がナンクルなってないんですよ、きついから、それはちょっと。
確かにね、使い、意味が間違ってる言葉って多分いっぱいあると思うんですよね、もう使い方
で間違って伝わっちゃってるというか、
あるだろう
ね、本来そうじゃないよねっていうのとかもいっぱいあるでしょ、だから僕らが知らない、だから本当は大阪弁のこういうのとか本当はこういう全然違うんだよとかあるかもしれないですし、ね、勝手に全国に広まって変な使い方されてる
ありそう、めっちゃありそう、いろんなの、
うん、あるでしょうね、うん、俺だってフーチャンプルーとフーイリチーの違いとかも知らなかったですもん。
あ、でも言われてみたら分からんな。
フーイリチーってなんですか。
フーイリチ
ー、あの豆腐が入ってなかったらフーイリチーらしいですよ。
あ、チャンプルーにはなれないってことですか。
なんあ、ごめん、これも人から聞いた話なんで、
あ、
絶対そうかは知らないですけど、うん、
その人のあれかもしれない
ってことですか。うん、なんかチャンプルー、何でもかんでもチャンプルーではないらしいです。フーイリチーっていう料理らしいです、僕らが知ってるあのあれは本来。でも、でも沖縄料理屋さんとか行ったら全部そうじゃないですか、フーチャンプルーになってるじゃないですか、
うん、
そうですね、はい、基本豆腐入ってないじゃないですか、
うんうん、
まあ、まあ入ってるとこもあるだろうけど、
はいはいはいはい、そっか、
じゃあフーチャンプルーじゃんってなります。
確かに、でも確かにクーブイリチー豆腐入ってないですもんね、
はい、クーブチャンプルーとは言わないけど、
じゃあそれこそ豆腐入れたらクーブチャンプルーになるかもしれないってことですよね。
まあそうっすね、クーブ入り地に豆腐チャンプルーしてるんで、
これもしかしたら世紀の大発明になるかもしれないです。
確かに
合うかな。
そもそも、
まあ、ちょっとなんか煮込みみたいになるんじゃないですか。
そもそも
クーブ入り地、あ、ん、どっちか、
クーブ入り地豆腐って入ってない、
入ってない、
入ってなくない、
なんか入ってたような気もするんだよな、どこから食べたのか、
うん、クーブイチがやたら給食に出る時期あったな、
あ、ありましたね、あ、も
うこういう時期じゃないですか、うん、チーミーとか
の時期ですかね、
なんかイメージあるな、
何を食べてるんだろうと思いながら食ってました給食の時。
クーブイリチ、
うん、なんかまあ美味しいけど、
なんか美味しいですけどね、
なんか美味しいけど、うん、あったな、
クーブイリチ
だから、まあ、あ、これね、純選手とかがね、多分いろいろ思うことはあるんだろうけど、ね、チャンプルーでもう何十年もやってきてるんだったら、もうチャンプルーでもよくないちょっと思った、
まあまあそう
っ
す、
まあまあそう、
僕はもうチャンプルーだし、うん、僕らのメニューもフーチャンプルー入りますけど、うん、豆腐入ってないはずなんですよ、
フー入りチー、本来はフー入りチーだって言ってるけど、
うん、
多分そのやっぱ定期的に方言って、まあ、その今の子たちが使ってるこの方言は間違って、本来はこういう意味だっていう人たちいるじゃないですか、
はい、
その人たちが言うその正しい方言も、もっと後ろをたどればもっと違う、
うん、あ、可能性もある、
多分崩れて崩れてその言葉になって、また崩れて崩れて今の僕ら世代の言葉になってってるから、まあ変化してってるから、あんまもうキリないんじゃないって
思う、うん、
確かに、
確かに
深いな、
深い、それもっと言っていきましょう、
別に俺は
後ろついていくんで、ビンチ
ョさん今年度それやっていきましょう
あの、ま、前追い越していいですよその道に関して全然追い越してくれて構わないんで、でちょっと最近めっちゃなんか思ったなって、まあまあ、うん、だからといってじゃあ昔の言葉もう、はい、もういいよ、もう昔のはもういいよっていうのも違うし、なんかむずっと思って、
うん、
確かに、
うん、LINE 難しいなって思いましたね、やっぱ沖縄チャンネルとか編集してたらそういうのが、
あ、そうか、そういうの、
すいません、あと最初に僕が今日は良い歯の日ですって言ったやつ誰も触れてくれないんですけど、なんでですか、誰も触れてくれない、
そうなんだって思って、
そうなんだな
って、お前一番ふる声返してこいよお前、
いや、まあ、そうなんだ、
歯治ったんですか、
全然治ってない
だから、
全然治ってない、
なんでずっと歯痛い、あの、あ、ヘッシーさんって何年も前からずっと歯痛いじゃないですか、
うんうん、治す気ないですよ、
こいつ定期的に歯が痛いが原因で熱出すぐらいじゃないですか、
うん、そうそう、
これ なんで
なんか、あの、まあ一つは虫歯治療中なんですけど、
はい、
何回かそれ飛んでしまってあの歯医者をね、
うん、
で、継続して続いてると、
はい、
その治療もありますと。であと1個は親知らずが僕あって、
はい、
この親知らずが時々暴れるんですよ、うん、
暴れる、
うん、炎症するんですよ暴れて、はあ、痛みが
これはな、この親知らずは虫歯じゃないですか。
この親知らずは虫歯じゃないらしいです。
なんか場所からか、位置が悪い、
位置が悪いかもしれないです、
ね、あ、変なとこから生えてきてる、うんうん、からそれが炎症して、
うん、これが炎症して、でなんか疲れとかストレスが溜まった時に、はい、なんかこの炎症して痛くなるんですよね。
警報が鳴るんですね。
警報が鳴るんですよ。でこれが大体3ヶ月に1回ぐらいですかね、
うん、いや結構困るペースで
結構困りますよ
絶対早く治してください。いやいや、てかもう親父抜いてください。じゃあそれ
これなんか抜けないみたいなこと言われたんですよね、歯医者の。
抜けないなんてことあります？
なんかもう口ガッて、なんかもうガッて開けないと、
うん、ガッて開
開けれよっていう話
です。開けれよ。あ、そっか、おちょぼ口でタコすくって
た人
そうそう、先週の金曜日からだから、もう今ちょっともうあの痛みも引いて、
はい、
今、まあまあ、治りかけですね今。
あ、うん、いやでも僕手術で取りましたよ。
だから、うん、あ、そうなんですよね、怖いんですよね。
いやもうやるしかないんじゃないですか。だってい
やマジで それ分かるんですよ。俺も定期的になるタイプだったんですよ、
はい、
で相談しても3本抜いたのかな、だいぶ変わるぜ。いやーじゃないよ、
怖い、
いくつよお前。
怖い、12。
嘘つけ、なんか12って。
12歳。怖い、でも怖いっすね。
うん、まあまあまあ、まあ、でも僕あれですよ、歯にあれですよ、歯茎切ってからです。
ああ、僕も1本それやりましたね、歯茎。
ちょっと聞きたいんですけど、これ、手術するときは痛くないじゃないですか。
はい、
麻酔してるから、ね、
麻酔してるから、
はい、
これ終わったらどうなんですか。
顔パンパン。
顔パンパン。
え、それ痛いんですか。
痛い。
うわ、
腫れる腫れる。
マジでスープしか飲めない。マジでスープ。
これどれぐらい続くんですか。
1週間ぐらいですか、
ね、うわ。
でも
あ、ずっと痛いわけじゃないですよ。
そうそうそう、
徐々にそれは腫れは引いていきますよ。
だし痛み止めもらえるし、
うん、
聞く
聞く
聞く聞く聞く。
じゃあこんな定期的に来て、なんかもう漫才前にもあみたいな、
なるぐらいやったら、その1週間で頑張った方がいい
ですよ。やられるぐらいだったらもう本当にそれやってほしい。
いや僕めっちゃ親知らずの頃怖いんですよ。
いやもう頑張ってくださいよ。そこはいろんな人
見てるから。ほらもう顔赤くなってるでしょ今、怖すぎて。
知らんよ。いや見えんよや。
知らん
し。
YouTube 見てる人はあれだけど。
え、顔赤なし、本当怖いんですから僕。
ああ。でも怖いよ確かに。
うん、本当怖い。
まあまあ、もうでもそれはもう頑張って。
もう我慢するしかないよもうこれは。
いやもう全然ね、やるし。こっちで。
うん、もう全然準備は段取りは取っとくので。
一週間か、重いな。
いやでももう今でやっとけば、
まあまあ確か
に後々が楽だし。
そうそうそう。
なんか抜いちゃいけない歯みたいに言われたんだよな医者に。
これ自分に言い聞かせてるだけだと思うぜ、うん、あんまり取りのも怖すぎて、
うん、
取らない言い訳を考えてるだけで。
まあどうし、まあそう、じゃあ僕今年度、
今年度
親知らず、親知らず抜きます。
抜きます。だってこれからね、いろいろね、
そうですよ、
うん、
あるはずだから、
うん、
ショーレースとか、
うん、
なんか大事なの出番の前の時に痛くなったらちょっと、
うん、
こいつだって、
まあね、
痛すぎて最近天ぷら、
はい、
魚の天ぷらリコーダーみたいに食べてました。もう口開けられないから。
じゃあめっちゃ食べたいんですよその魚天ぷらは。食べたいけど口がもう開かない、でも食べたいで
奏でながら食べたんです
よ。こんな縦にこうやってなんか変な食べ方してるし、
あで下から唾液が垂れてき
て。懐かしいリコーダーの。
ちまちまちまちま。
いやもうちょっとそれはもう直してください。
本当に直してください。ですよね、お願いですよ。
はい、ということで、うん、じゃあちょっと一回 CM 挟みまして、うん、はい、中盤戦いきたいと思います。はい、メールの方もお待ちしておりますのでぜひ送ってください。メールアドレスは origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ
どうぞ。
新戸助単独ライブ TV サイの道ボリューム国分広樹東京公演、新戸助が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成、各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。あなたも並木並木に会いに来よう。いや、お手伝いで入る東京支部の並木並
木。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、ということで今日のリチンジャンプルをお送りしております。
はい、
はい、ジュンジュンさん、役者ヤンビーとトゥルトンタン、そしてラジオの前のオーディエンス、ナマステ、9人のおじさんヤイビーンということで、
おいろんな言語が飛び交ってます
ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。9
人のねもお越しいただいてね、
ビンチョータンですよ、ビンチョータン、
ありがとうございます。
9人のお疲れ様ですね、ヤンビーさん。
お疲れ様です。
芸人ヤンビーです。はい、うん、群馬のアニゾーさん、沖縄は4 月, の新、はい、え4月に新年会するんですね、うちは1月ですよ、こんにちは。
え、1月に新年会
なんだ。それなんか年度の、
年度の新年会
なんか違うんですか。
ああ、別にそれは新入社員とかじゃなくてとかかもしれないですね。既存社員で
なんですかね、
うん、
それか僕らが聞き逃してるだけで伊平屋さんが新年会って言ってたかもしれないし。
ああ、俺新年会って言ってましたよ。
言ってました。
言ってました。新年会の話。
あ、新年会。あ、じゃあそういうことか。新年度の新年会があるんだ。
ないですね。
まあそっちも、まあでもまあなくはないか別に。
まあなくはない。
ないことはないか別に。新入生、新入社員歓迎もあるし、まあ、単純に新年度だから、
はいはい、
新年会とかもあるかもしれんね。
ありますね。
はい、あやちゃん、デコン、皆さん、はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
デコン。
あ、もうあやちゃんでやってますね。はい、これは宮崎の。
ああ。
デコンちゃんね。デコンちゃん。
デコンちゃんは俺ですね。
あ、デコンちゃん
は。デコンちゃんは僕になります
。大根でしたっけ？
大根です。
大根。大根の味が染みにくい。
ありがとうございます。
染みるんですよ。はい、染みちゃうんですよ、これが。
はい。円楽さん、処分大根を利用するに決まってるだろ、こんにちはということで。
めちゃくちゃ大根、大根に大根を重ねるじゃないですか。
知らねえよ。決まってるだろって言われて、知らねえよ。ギリュウさん、こんばんは。
こんばんは。
ということで、ありがとうございます。はい、円楽さんもそう、正しい行いをしていればっていう前提なっていう、ナンクルナイサー、
ナンクルナイサー、
やることやってればいいんだよ、
そうですね、
はいはい、なんとかなるよっていう経験とか今までの、
うん、
そういうのもね。アマチャさんも来てますね、ツインビーさんと、これなんていうの、タンコータン、
いやこれが
タンタカタン、
タンタカタンです、
タンタカタンか、
誰がシソ状中央や、
タンタカタンの
お二人ですよ
さん、こんばんはと、
おこんばんは、
はい、いいですね。
タンタカタンってお酒か。
シソ焼酎ですよね。
美味しいよなあれな。
うん、ほらまあね。
ああ
まだまだ、ね、
藤木さんが言ってたんだ。豆腐入ってるものがチャンプルーだって。
おお。
そんなになんかもうこれも基準微妙っすね。
微妙っすね。
なんとも言えないっすね、うん、これ、はい。豆腐が入ってるものはチャンプルー、そうじゃないもの、なんとも言えないな別にもう、うん、なんかちょっとした おにぎりかおむすびの違いぐらいの感覚だな、うん、俺からしたらもう。風入り地も風チャンプルーも、うん。
はいはいはい。
そんな感じだな。ハニマルさんが抜かないと歯並び悪くなるよ、こんばんはって。
そうなんですよね、
はい、なんかそのリアクションだったら抜けって
分かってるんですよこっちは、もう、はい、あと勇気なんですよ、勇気、勇気が出ないんだよな。
はい、沖田さんも一時の痛みか一生の痛みか選択の時だね、頑張れ。
いや、そうですよ、
そうなんですよね、ありがとうございます。
いや本当に、石油王もお疲れ様です。
お疲れ様
です。
あ、王、
王です。
王さん、
王がご帰還されました。
はい
はい、王さんも、王さんも宮崎ですかね。
あ、王さんね。
王さんも宮崎です。
うん。いいですね。
最近宮崎地震が結構続いてるから。
ああ、
ちょっと連絡取ったりするんですけど。
はい。
党の本人は気づいてなくてプリクラ送られてきました。
気づかなそう。
あいつ気づかない。
気づかなそう。
そんな感じなんだね。
野生児なんで。
はい。まあまあまあ、でもまあ何かあってからではあれなんでね。本当に皆様。気をつけくださいと、気をつけくださいというか、
はい、
そういう準備もねしとかないといけないね、
う
ん、本当に。
そうですよ。
はい、メール来てます。
はい、
はい、
あどうす。
チャオ。
来た。もうチャオでもう分かりますよ。
来ましたね。
来ましたね。
フェノメノだぜ。
来た。
なん
力むな、力むな、力むな。
歯が痛いんすか。
いや歯が痛くなってきた。
俺の写真添付したぜって絶対違うだろう。
見たい。
見たいな。
なんか坊主頭におでこら辺だけなんか分度器みたいな髪残してる。
いや誰
どこのサッカー選手かこれは。
あ、見てみましょう。
フェノメノかっこ俺って JPEG でJPEG の登録名フェノメノかっこ俺ってどういうことよ。はい、ということでこの前のカモメの話、はい、面白かったな。スペイン料理屋のお客さんたちも大盛り上がりさということで、 どこで聞いてたの。ありがとう。今ロンドンのサッカーパブでチームメイトだったベッカムと飲んでてさ、あの時のチームメイトのここが嫌だったなって話をしてるんだけど、ビンチョータンのそういう話お願いしていい？面白いやつお願いしやす。
いやいや、フェノメノさんのまずあの経歴を教えてください、はい、なんかすごいベッカムと飲んでて、うん、
銀河系軍団だ、
はい、起承転結応援してるから頑張るよ、ファンタスティコ
来た、ファンタスティコ、これこの人知らないですか、ヤンビーさん、ロナウド、
あこれロナウドっすか、
そうそうす、うん、あの大五郎カットで一世風靡した、
いや全然 そんなの、まあ、興味ない、
2002年ワールドカップ得点王のロナウド、
得点王ですよ、
ロナウドって僕名前でしか聞いたことないです、
あ
ロナウドというすごい選手がいるという名前でしか、
ややこしいですからね、今クリスティアーノ・ロナウドがいるから、
うん、あでもそれの人だと思った
んですよ、あ別です、別です、
あ違う違う、あ
全然もうこっちの方、こっちの方がでもないか別に、まあまあ、レジェンドっちゃレジェンド、
レジェンドですね、
ブラジルの、
うん、ああなるほどね、ブラジル
レジェンドですよ、
ブラジルってなんか刑務所に捕まっても中のサッカー大会でサッカー選手めっちゃ大活躍してヒーローになるっていうの聞いたこと
ある、あ、でもなんかいやすごいと思います、だって
サッカー文化だな、
サッカーやっぱ上手い人はヒーローになるんですよね、
まあ、
いやなると思います、ビーチでなんか SNS でビーチでリフティングっていうかボールパス回ししてる、うん、ビキに来た女の人めちゃくちゃうまかったですもん、普通に陽気にヘイみたいな、
軽い
感じで、軽いんですけど、えってうますぎんっていう、
できて普通なんだな、
いやいや本当になんかすごいっす、やっぱサッカーが根付いてるんだろうなっていう、
でブラジル代表とかバレーのね、
はい、
バレーのブラジル代表とかも足でレシーブしますもんね、
ああ、うん、もしかしたら足技うまいかもしれない、
足技うまいかもしれないですよ、
可能性
はブラジル代表じゃなくても足は使っていい
んじゃないですか、あそうなんですか、
バレーボール別に、
そうだったんだ、
はい、まあはいはい大丈夫ですけど、ちなみにじゃあ、はい、ご希望通りというか、
はい、
あの当時のちょっとチームメートのこれ嫌だったなみたいな、
なんだろう、
あります正直、まあ別に名前は出さなくてもいいですけど、
まあまあまあ一番最初、うん、一番最初、
はい、
これ覚えてるかな、
うん、
やっぱ上手い人は1年生か A チームに行くんですけど、
はい、
うん
はいはい、
でもやっぱ1年生なんで、うん、やっぱグラウンド整備は1年生がやるっていうのが、
うん、
ね、
うん、
なんかそういう感じだったんですけど、
はい、
まあ、この1年からまあ試合にも出てるようなやつで1人、グラウンド整備もせずに先輩と話してそのまま部室に戻るやつがいらっしゃいましたね、
いたな、
うん、
いたまあ、僕らはね下っ端だったんで、
うん、ああそうですね、
うん、
全然もう
ちょっと悔しい、グヌヌヌってなるやつだ、
サッカー上手いですから
ね、いやもう上手いですから、
もうやっぱ実力主義だから
何も言えない、
ちゃんと練習にも来てるし、
うんう
ん、
まあでもすぐやるようになったけどね、
うん、うん、そうだね、うん、
はい、こいつの方がもっと怒ってたと思いますよ、小学校の頃俺の方が上手かったのに、
なんで俺に振った今、なんで俺に振った、
いや小学校の頃はね自分の方が上手かった
のに、僕はそいつのことは何も思ってませんよ、
いや俺も思ってない、その時のね、その当時の話だよ、おいその当時の話
なすれつけあって、
おいおいおい、
なんだお前、
お前がそういうリアクションするから変なことになるでしょ、
急に俺のせいにしてきたから、
違うお前の方が小学校の時も、ね、沖縄のね、
うん、
壁だったわけですから
、まあまあまあ当時はね、
うん、いやどんな感じなんですか、僕そのいわゆる強豪校というところにいたことがないので、うん、部活やってて、うん、
はいはいはい、
そもそも別に僕もバレーボールやってましたけど下手くそだったので別になんか何ってはなかったんですけど、
うん、
2人はそれなりにやってた2人じゃないですか、
はいはいはい、
しっかり、
うんうん、
で1年生でみんな、うん、はい同じスタートですって始まったけどもすで、うん、
はい、
にその時点で実力差はあるわけじゃないですか、
うん、
そうですね、
ここで、
はい、
で、
はい、
先に今言った彼
はい、
はもう上の先輩たちと同じチームで戦ってるのとか見て、
うんうんうん、
もうしっかり悔しいもんすか、
いやもうだからもう出鼻くじかれたみたいな感じですよ、
あ
中学校の頃は自分がチームの中心で、
いや多分そうだよな、
やってきてっていう、で高校入ったら
やっぱ周りがそういう人たちばっかりだから、
うん、そうそうそうそうなんですよ、
各チームのうまいやつらが集まってきてるわけだから、
うん、は
い、そこでやっぱ差が、
うん、
挫折とかもする人もいるし、
でこんなに通用しないんだみたいな、
はいはいはいはい、
うん、はありますよねやっぱ、うん、あの強いチーム
折れるもんなんだ、
うん、
折れるというかやっぱ悔しいんだ、
悔しいですね、
あさらに僕はもっと悔しいですからね、その彼はもう2年から一応1年の時もちょいちょい上がってたでしょ、
1年の僕は最後にこの A チームと言われるチームに、
はい、いわゆる、まあ、主力メンバーに、
そうですね、はい、
入れて
大会とかにも出れるような、
はい、
うん、
僕 A チームに上がったの3年生
あもう本当に
2年の最後というか3年の新人大会からなんで、うん、それも新人大会決勝戦は応援席で見てて、
はい、
やばいこのままだったら同級生の代でもメンバー入れない
、はい、
何しに来たの俺やばいやばい、うん、みたいな焦りから、はい、もうそこからなんかスイッチが切り替わってドーンっていう
練習ドンってあ一気に伸びたんだ、
うんうん、あまあそうですねメンバーに食い込んできてっていう
ああ、はい、いやなんかそれいいっすね、はい、熱いっすね
だから僕はもうはい
そうだったんだね
這い上がる這い上がる系ですから
うん、うん
いやでもなんかやっぱだからスポーツやってる人ってその辺いいっすよねなんか強いというかなんかちゃんと悔しい気持ちとかを経験してるからなんかあのスポーツやってたけどスポーツやってない手で喋ってるけど
いや
あの本当に熱量がなさすぎてそんなに好きじゃなかったしスポーツ
はいはいはいはい
なんかやってただけっていうあれだったんで、うん、なんかもうそんな悔しいとかもないし中大連最後も負けて泣いてたんですけど、
うん、
泣いた方がいいかなと思って泣いてました
考えてちょっと考えて
そう空気を読んで
全然悔しくなかったけどなんかそうだから全なんかもうね全然熱量なかったな
だって僕らの3年の時のメンバー発表、はい、お前覚えてる
覚えてるよあのなんとなく
動画監督が言うとかじゃなくて、はい、全員視聴覚室に集められて、
はい、
A ムービー流されるんですよ、
はい、
今まで僕たちはこういうことやってきた、
うん、
とか、はい、こういう啓発系のなんかな、うん、今までやってきたこうやって楽しいこともあった、うん、辛いこともあったみたいなのを画像付きで流されて、
はい、
それでは最後の選手権大会のメンバーを発表します
熱
っこれ一番めちゃめちゃいいっす
一番みたいな番号がファーって出て、うん、このその選手がこうやったりキーパーなんで一番はこう、はい、こうやって止めてるシーンから、まあ
うん、
ヨギみたいなこう名前がバーンって出てくる
ちょっと熱演出
熱かったっすよ
これはその本当に確定してるメンバーがこの中でいるわけですよ、うん、もう大体もうこの人たち入るだろう、
うん、
であとは後輩からも何人、
うん、
であとは背番号後ろの方、
はい、
僕は後ろの方なんで、
うん、
最後までもうドッキドキなんですよ
ああ入れるかどうか
もうドキドキ僕はもう、う
ん、ベンチに行けるか
何週間前にメンバー発表何週間前に C に落とされた子落とされた
C まで
僕と一個下のやつは、それでもう這い上がってまた A に戻ったんですけど、ドキドキもう何が起こるか分からないぐらいな、うんはい、でもう
確かに、ね、
キーパーの子でずっとメンバー入ってて控えの同級生のやつがいたんですけど、うん
はい、
そのメンバーもやっぱ少なくなるんで選手権は、
はい、
この外れたんですよ、
はい、
僕が名前呼ばれる前にそしたらもう後ろからってこう話すする声が聞こえるわけですよ
あ、
うん、うわマジかみたいなあいつも外れたか、
うん、
いやでも俺は入ってやりたいみたいな、はい、それで17番で最初画像で俺が出てきたそこでやっと安心するわけですよ、
はい、
あーってやってよっしゃってやって、うん、でそっからメンバー発表終わったらはいじゃあ今のがで監督が出てきて説明して、
うん、
じゃあこのメンバーで選ばれたものは選ばれなかった人の分までしっかり最後の大会に向けて頑張っていきましょうはいじゃあ練習って言ってそっから練習に入るんです
うん
あ、
まあ、ちょっとまあ演出は
すごいやばかった
熱かった、
これで練習に入る時の
モチベーションめっちゃ上がるな
このメンバーに入ったやつのな、
うん、
やらんとらん
それ作った先生すごいっすね
いやすご
いな今考えてもちょっと鳥肌立ちますもん
ねですね
簡単じゃないもん
そんなだって当時って動画編集も今ほど、うん、気軽にできる感じでもなかったしね、
うん
いやいやすごいないい先生ですね、
うん、いやいやもう感動しました、
ね、まあ熱くもありちょっと残酷でもある演
出だよねいやいや残酷ですよ
う, です、
ね、
うんうん、うん、
なんか
3年生からしたらね、
はい、
だってもうずっとドキドキするわけですもんね、うんうん、写真が出るまで
後半番号後半メンバーはもうドキドキです
ちなみに僕は6番だったんで最初の辺だったんです
けど
うるさいなマジでうるさいな6
番だったんで、ね、
もう前半ですぐ呼ばれて、うん、まあまあでしょうね、
うんうんうん、ちゃんと動画も最後見てないから異変が入ったかどうか分からなかった
ので、
ね、
もう自分が入ったことで安心した
こんなやつですよ皆さん、
う
ん、
あぐらかいて
すぐ入っちゃった、はい、6番だったんで僕、は
い、もうちょいじらしてよ
ホントに
そわそわさせてさせて
逆に僕6番で名前が上がらんかったら、
はい、
もうそっからド緊張っす
よ
あ6番で入らないってことは
確かにね
他の番号つけたことないしっていう
ああそっかそうそう
番号もね大体、
まあ、ある程度決まってるんですよ
決まってくるんであ
じゃあもうそれぞれ自分がもう今つけたことある番号で来なければも
う
諦めじゃない
諦める可能性は出てくるという
もちろんあれですよね、うん、今までつけてなかった番号に入った人もいるわけですよ、
ね、そうです。僕なんかはもう大会によって番号変わるんで、まあまあ、17、18、19とか後半メンバーなんで、うんうん、もう番号とか気にしてないですよ僕は。もう
とりあえず入ればいい、
とりあえず入る、そこがまずスタートラインなんで、もうそっからだったっすよ僕は。
だからもう10番はあれですよね、もう不動の人がいるわけですよね。
あ、そうそう、まあ、まあそういう
やったらエースだから。
そうですね、
うんうん、
あー、
そうそうそう、こっちはこっちでドキドキがあり、
そうす
今もやってるんですかねそれ。
いやどうなんだろう、
あれですか、その当時の先生というかこのコーチ的な人はまだやってるんですか、那覇西で。
那覇西ではやってないですね。
いや、別の高校で全国行ってましたね。
あ、最近。なるほど、じゃあまあまあまあそういうのもあるかも、
あるかもしれない
です、ね、いやでもそれはめっちゃ熱いですよ、強豪校だからこそできる演出かもしれない
ですね。確かに、
これはある意味、
うん、
弱小校ではちょっとなあちょっと違う、なんだったら、
でもいいじゃないですかそれ、
人数ギリギリで全員入っちゃうからな、
うん、
基本的
に。うん、確かに。
そっとな、背番号ね、
うん、背番号ってね結構当時は、
うん、でしかもまあ層も厚いわけですもんね。
まあそうですね、まあ、100名近くいましたから、はい、
その中で、うんね、だってフィールドに入るの11人がマックスですもんね、
う
ん、
そうですね、
最悪っすね、
いいですよ、
うん、
いや、いいじゃないですか、
ね、それの反動で今2人ともこんな堕落した体になってますから
、うん、イヘはね、イヘはですよ、
お前な、
イヘは
じゃないですか、
お前の方が重いからな体重は、
うん、当時の2人に今の自分たちを見せてあげたいですね
いやなんて言おうかな
かけることもあります
とりあえずもう早い段階で親知らず抜いてもらっといた方がいいんじゃない
そうだ、ね、
今の今で、うん、そう、学生のうちに、
うん、もう
抜いといた方がいいですよ、じゃあ、うん、もうそれだったら、はい、
クロス両手はいっとこ、
はい、抜いといた方がいい、はい、ということで、はい、一回 CM 挟みまして後半戦いきたいと思います。メールの方もお待ちしておりますのでぜひ送ってください。それでは一旦 CM です、どうぞ。
新戸助単独ライブ TV サイの道ボリューム国分広樹東京公演、新戸助が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成、各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。あなたも並木並木に会いに来よう。
いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、ということで、ラジオをお送りしておりますよ。
お送りしておりますね。
石油王さんが、二人とも謙虚だけど、ヘシキ・イヘアもマジでサッカー上手いですよって。
嬉しい。
あ、でもまあ、元チームメイト。
いや、
彼は、なんていうんですか、幽霊部員しながら、ハルクみたいな、超人な。
言ってましたね。あ、そうか、石油王さんがそれか。
そうです。そう、部員一人の筋トレ部でした。
筋トレ部。
部員一人の
筋
トレ部。誰よりも、どの部活よりも筋トレしてた男です、
ね。まあでも同級生がそれ言うっていうことは本当に。
いや、嬉しいですね。
そう。一回ちょっと普通に遊びでやってみたいです、二人と。
ああ、
じゃあ僕マジでスポーツ苦手で、
はい、
サッカーとかもバスケとかも、うん、ちょっと教えてほしいです。やっぱ上手い人たち
に。教えられるかな、
でも、大丈夫ですか足は。
あ、じゃあ遊びでえガチでやろうとしてる、
はい、
え転ばそうとしてる
俺やるからには、はい、
いや膝の心配を
真剣にやらないといけない。
じゃあいいですねあの体育会系のガチの時大嫌いなんでガチの時の体育会系のやつ大嫌いなんで、
ガチの時
体育の時間にブチ切れてるやつ頭おかしいと思ってる俺。
いたな、いたな、
いたいた
いたいた、
あの素人に対して本気で怒ってるやつたまにいたけどある。
高校生だって、高校生はいなかったけどね、うん、僕とか小学校とか怒ってましたよ体育の授業で。
いや、
うん、僕嫌なやつだった
んで大嫌い、はい、大嫌い、僕当時スポーツ苦手なタイプだったからもうその点の大嫌いだったし本当に嫌だったもん。はい、ということで、あ、ロナウジーニョか刑務所で大会うますぎて大人気だったのって。
ああ、
なんか
捕まったんです
か。ロナウジーニョ捕まってたよ。
あ、そうなの。え、
でも俺、僕やっぱ僕の中の世界一はやっぱロナウジーニョなんですよね。
ああ、ね、
ボールと友達とは彼のことっていう感じがします、うんうんうん、僕は。
あはあ、
すごいです。もう
もうなんか一体化してるんですか。
はい、サッカーっていうか、なんかそのボール遊びしてるっていうか、一人で
多分ね、あの素人の人が見ても楽しいっていうサッカー、
うん、そうです、楽しませるサッカーというか、
一人じゃ別格なんだやっぱり。
うまいっすね。
あ、アンツバさんが、こんにちは、はい、今週のミュージックシャワーでビンチョータンの話出てたよ、聞いたっていう。
そんな
嬉しい。
まだ僕ら出たことないのに。
ミュージックシャワーね、
終わったら速攻聞きます、はい、どんな話だったんだろう、うんうん、
今週のってことは月から金の何曜日かで、
うん、誰の回なんですかね、何曜日なんですかね、
誰の回
なんですかね、何曜日なんですかね、
松本さん大至急教えてください。
何曜日なんですかね、
ミュージックショーは、まあそうね、はい、松本さん、知念田さんは備長炭知らないなって言ってたな。
いや、
まあまあまあ
まあまあ、でも会ったことないですよ、
ね、そうですね、
はい、お会いしたことない、
お会いしたことない、
うん、松本さんよく火曜日だったかなということで、まあ、ちょっとね、二人も聞いてみたらいいじゃないですか。はい。メールがね、まだたくさん来てるんですよ。
うわ、嬉しい。ありがとうございます。
はい。ということで、
しゃ、
こんにちは、ゆいゆいです。
あ、ゆいゆいさん。
ありがとうございます。ヤンビーさんが今そちらにいるということは、たかひろ、シローは、あ、たかひろ、たきまるシローは残らなかったのかな、私のトップ3に入ってたんだけど、ということで、9人のではご挨拶できてよかったです。写真対応もありがとうございました。来週の気象転結にもお邪魔しますので、ヤンビーさん、ビンチョータのお二人にもお声かけできたらなと思ってます。では、時間まで頑張ってくださいね、ということで。
ありがとうございます。
いや、9人のね、声かけてもらって、ありがとうございます、来てくれて。ちなみに、なんですけど、そう、この、今日と明日がアンコール公演。
はいはい。
この A パターン、B パターン、C パターンの中からトップ3だけが上演できるということで、
はい、決勝戦みたいな、ね、
これはもうあれです、公にはまだどこが残ってるか発表してないんです。
なるほど、
なるほど、
演者たちだけです、知ってるの結果。
うん、なるほど。
でもっと言うと、ゆいゆいさん今、あ、ヤンビーさんがここにいるってことは残らなかったのかなっていうけど、集合時間はラジオ終わった以降です。
なるほど。
あ、そうなんですよ。
はい、
ゆいさん、これガチで僕昨日さりげなくヤンビーさんに探り入れたんですけど、一切表情変えて教えてくれなかったです。
あ、う
ん、
もう徹底してるね。
徹底します。うん、これは
これは教えません。
徹底ヤンビー、徹底ヤンビー、
徹底、徹底ヤンビーってなんか、
そう、うん、ちなみに僕今日荷物もだいぶ少ないですよ。
ああ、確かに、うん、
いつもリュックザックですけど、
これ置いてきてる可能性も。
なるほどね、先に行ってね、うん、
ね、
うん、でも
そうですね、
まあ分からないか、
うん、誰が残ってるかなということで、ありがとうございますね。
行ってからの楽しみってなんかワクワクしますね。
う
ん、
ワクワクする。
そう、では行って誰がどこが残ってるか。
全公演見た人とかちなみにいたりしたんですか。
いっぱいいますよ。
ああ、いや、すごい、じゃあめっちゃその人たちからしたら、うんうん、
はい、
すっごい楽しみだろう。
アンコール公演も多分めちゃくちゃワクワクして、今日もう行く人いるでしょうね。
うん、
お待ちしてます。まあちょっと天気は大丈夫かな。
いや、
もう大丈夫か。
もう大丈夫じゃないですか。
はい、もうそこまで。
9人の日和ですよ、う
ん、
これは。
大丈夫だと思うんで、皆さんもお早めに、駐車場もね、近くのパーキングになるので、
はいはいはい、
そこはもうちょっとということで、ゆいゆいさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、さあ、ということで、もうあと2つ来てます。
はい、
おお、
良い歯の日だよ。ナンクルナイサー、ハニマルです。
ああ、ありがとうございます。ああ、ハニマルさん、ありがとうございます。
新年度が始まって、大きい制服を着た中学生が初々しいよねっていう。皆さんはどの科目が好きだった？体育はもちろん好きだったけど、子供たちに聞いてもかも、あ、聞いてるかもしれないから、体育以外もね、どうしても体育しかないのなら苦手なスポーツ聞きたいな、じゃあねということで、高校時代に数学で0点を2回取ったハニマルよりということで、
うんうん、あ、何も得意な、好きな教科、好きな教科、
あの、うん、主要5科目、
はい
はいはい、
は全部嫌いでした基本。
僕
別に好きとかはなかったっすね、
うん、
あ、
得意とかもな、まあ、理科はちょっと楽しい実験とかあったりとかしましたけど、うん、はいはいはい、 うん、でも僕美術とかの方が普通に好きだったんで。
うわ美術苦手だったっすね。絵
描、
ね、
くのとかああいうのは僕はどっちかで好き、 ああいうのが好きだったんだ。どっちかといえば
僕数学好きだったな。
あ本当ですか。
うん嫌いじゃなかったっす。で赤点とかも結構僕数学ないんで、
基
本的には
いやだな。
いやまあでも得意なんですよね、うん、数学。うん、
俺クモンだから。
いやいやそれは分からんけど別に。クモン通ってたから
です、うん、国語が壊滅的でしたね僕は。
ああ。
だしって言うなら僕は国語が高かったですね。
国語。
はい。なんか文章を作るとか。
はいはいはい。
なんかそういうのは俺大学でも満点取ったことあって。
へ、はいはい、
なんかで。
え、じゃあでもすごいですね。
なんか満点か99とか100取った記憶があります。
だったらネタ。
おお、びっくりしたみたいなのあったんで。
だったらネタ作ってくれていいけどな。
はいはいはい。
いやでも計算得意なんですよね。
計算
笑いの計算も
, 笑いの計算いけるでしょ。
いける
は
ずだね。計算がね時々ね答えが、ま、違う時あるんですよ。
まあそれは言いたいことは分かります。ね、公式にはね当てはまらないんで、ね、
当てはまらないんですよあれ。
だからね
書道は好きでした僕。
ああ、じゃあ結構字には
違う理由ですけど、あの高校の時選択して、
はい、
あの僕みんな数学なぜか選んで、うん、僕書道で、はい、可愛い先生とほぼマンツーマンでできたっていう思い出があるので。
最高じゃないですか。
めっちゃ最高でしたよ。覚えてるの先生。
可愛かった。
へ、うん、あ、じゃあもう字も綺麗になるし、
はい、うん、クラスからもう一人いたんですけど、はい、そいつはもうなんかなんていうんですか、自由奔放に一人でなんか独特の雰囲気でやってたんで、はい、僕と先生が二人で、楽しかったですね、あの時間。
そんなに選択分かれるもんなんだ、うん、
なんか数学取ったら、
はい、
なんか内心良くなるようかなんか分からないですけど、それでみんな
そっちに行った
ら体育館頭もう脳みそ筋肉なんで、はい、もう言われたところにすぐバーってみんな行って、
でも結局字綺麗かどうかって人を見られたりもするんでね。
そうですね、
意外とどんなに美人とか頭良くても字汚いだけでえマジかこいつって 結構が、あれ結構がっかりしますよね、
うん、あ、わかります。
確かに、
うん、え嘘だろこいつマジこ大人27歳30歳でこの字やばってなる時あるもんな、うん、まあ、今はもう結構パソコンとかであれやってるんで、うんうんうん、いろいろ文章とかも作ることが多いと思うのでなかなかないと思うんですけど、
うん、確かにな、
結構字はね大事ですよね。
字ね、
はい、はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、もう一つ、ヤンビーさん、ヘッシーさん、ヘアさん、こんばんは。
こんばんは。
愛知県のピンガです。
ピンガさん、
ありがとうございます。ヘッシーさん、私も親知らずを抜きました。
はい、あ、抜きました
ね。ほら、もうどんどん先越されちゃって。
かかりつけの先生に変な方向に生えているので抜くのは難しいから大学病院がいいかなと言われました。
あ、なるほど。
はい、休日に詰め物が取れて、ショッピングセンター内の歯医者に行くと僕は親知らず抜くの得意、すごく抜いてるよ大丈夫、次抜きましょうとなぜか自信満々。当日は休憩入れつつ30分ほどかけて抜いてもらいました。さすがにちょっと苦戦したなと言われましたが痛みは2日ほどで腫れもなかったので抜いてよかったです。ちょくちょく痛むのなら早く見てもらった方がいいですよ。
ほら
大事になさってくださいね。それではまたメールしますね、ということで。やっぱそうですよ。
そうだ、お前も変な解釈してるだけだよ。そこの歯医者さんではっていう感じじゃない。
はい、
その歯医者どこですか。
いや、愛知県まで行く気お前。
その歯医者行きたいな。
まあまあまあまあ、まあ、あ
でも病院なんですね、やっぱ抜くなら。
だもん、
うん、あ、僕もだから手術したのは病院ですよ。
ああ
、あの赤十字
あ、
那覇のあっちで中学生の時に、
これなんですか、親知らず抜きたいんですって言って行くんですか。
いや違うんです、僕歯の矯正で
おお
やるってなった時に君変な方向に歯が生えてるよって言われて、顎が小さいから、
はいはいはい、
でそれを起こすためには一番奥歯普通の奥歯を、はい、が斜めに生えてる、それを起こさないといけない、ただ起こすにはまだ根元に眠っている親知らずを抜かないといけないということで、
うわなんかすごい重なりに重なって、
で中学生の時に
手術ですか。
そう、肉を切り中からまだ根っこにもなってない親知らずを取ってっていう感じでやりました。それが1週間とかでもなった、1日入院でしたもん。
あ、でもすごい、これは
1泊だけ、その日だけ、そんな感じで、
うん、まあ、ちょっと今年中には抜こうかなと。
はい、
私は 2,3 回来るよその痛み、
はい、
そういうことなので、まあまあまあず、まあ、早めには越したことはないですよ全然。
確かにね、多分それだけだいぶストレスなくなると思うんで、
うん、
うん、
いいとは思いますんで、ぜひ はい、ちなみに今ラジオネームウリボーさんからもメールが来てて、はい、ヤンビーさん、ヘッシー、イゼナ君、こんにちは。
いやいやです。
ミュージックシャワーに私が投稿したらマリさんとダーさん、チネンダさんが、ダーさんが長く引っ張ってくれてたようで嬉しいよ、聞いてみてね、あははということで、じゃあウリボーさんがちょっとなんかラジオのネタとして入れたんだ。
あ、嬉しい。
なるほどね。じゃあちょっとそれはなおさら聞かない
と。ぜひ、ね、聞かせていただきます。
はい、ということで今週の放送も以上となります。シーゲーさんがね、ベーコンポテトパイ食べたことあるってメール送ってますけども、
はい、あるけどないです。
あります。
あります。
ということでありがとうございました。はい、ツイキャスの方もねたくさんね来てますね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さ、ということで、今週の放送も以上となります。また皆様来週お会いしましょう。お相手はピン芸人ヤンビーと、
ピン長担当ヘッシーと、
イヘアでした。
ということで皆様また来週お会いしましょう。さよなら、
バイバイ、
バイバイ、アンコール公演
バイバイ、
お楽しみに。